今日も御言葉を開いてまいります。今日はルカの福音書の4章の18と19節に、イエス様がこの地上に来られたことをお祝いするのがクリスマスですが、イエス様がこの地上に来られた時に明確に私の働きはこうですよと私たちに示してくださいます。その場所は今日の御言葉であります。開いてご一緒にお願いします。18節と19節です。
私の目に主の御霊を与える。主が楽しい人々に福音を伝えようと私に仲を務められたのだから、主は私を倒された。我々人には謝念を、大いに悪みなかれることを受けるために死に抱えている人々を自由にし、主の恵みの年を継ぎ出されたのに。
神様はイエス・キリストをこの地上に送って、聖書に書いてありますこの内容ですね、その福音を私たちに伝えて来てくださいました。これはこの御言葉はイエス様がヨルダン川で30歳の時に洗礼を受けられた時に、天が開いてですね、その天上にいらっしゃる父なる神様が聖霊なる神をですね送って、それからイエス様は公的な宣教の働きに、始められました。その時に語られたお言葉でございます。イザヤ書の御言葉を引用してですね、このために私は立っているんです、こういう働きをするんですとはっきり明確に申し上げました。このイエス様が聖霊に満たされてなさいました数々の奇跡的な技というのは、もし私たち個人であったとしても聖霊に満たされるならば、また教会が聖霊に満たされるならば、必ずそのようないろいろな御業を私たちは拝することができます。ですから私たちに対して神様は明確に何を用意していらっしゃるかを今日の御言葉を通して理解していきたいと思うんですね。第一番目に、聖書ではイエス様は貧しい人々に福音を述べる際に来たとこのように言っていらっしゃいます。つまり貧しい人々というのはどういう人々でしょうか。それは、金持ちで金持ちでないとかそういう問題ではないし、身分が低いとか身分が高いというそういうものでもありません。それは私たち人間というのは2つの点で貧しくなっております。それは、霊的な貧しさと物質的な肉的な貧しさ、その2つを私たちは経験しております。まず霊的な面においては、私たちは心の中に聖書に書いてありますように信仰と希望と愛というものを失ってしまいました。人々は、心の中に神様を信じる信仰がありませんから、同時に、神様の平安とか恵みを全然知りませんから、人を信じることもできなくて世の中も信じることもできなくなってしまいました。自分自身さえもですね、なかなか信じることができないような、そのような状況になってしまったんです。ですから、神様はですね、イエス・キリストを通して私たちに語るのは、貧しくなった、霊的に貧しくなった人を信じることもできないし、社会も信じることもできないし、自分自身さえも信じることができないような私たちを信じるもの、何事にあっても誰に対しても期待するもの、希望するものと私たちを新しく変えようとこの地上に来てくださいました。ですから私たちはクリスチャンというのはですね、イエス・キリストを信じて、信仰の思いが復活したものです。信仰と希望と愛がですね、私たちの内側から聖霊様を通してあふれ出て私たちの生活を、この新しく作られつつあるものです。ですから私たちはどんな環境の中にあっても信じることができる。神を信じることができるように、この地上のどんな出来事に対しても私たちは必ずこの出来事を通しても私の人生は幸いなことをしてくださると信じることができる。神様がそのようにしてくださるように、神様がこの社会を変えてくださるように、神様がその人の心を変えて私にとって信じることができるように、その人々を変えてくださると私たちは信じることはできているんですね。また私たちは、この、希望というものがありますが、希望も復活をされました。希望ということを考えた非常に私は勇気を、私が持つものでありますが、どこに希望 私たち人間的に期待すべき良いものがあるものだろうかとこのように考えてしまうものですよね。まあ、例えば小さい時にはですね、あまり知識がなかったので、でも楽しいように思いましたけども、成長して知識がこの増し加わりますと、すべての社会の裏が少し垣間見ることができますし、人の心の裏も見ることができますし、世の中のこの動きというものをある程度理解しますと、あ、この世の中で私たちは希望を持つことができるんだろうか。自分さえも信じることができない、隣人も信じ、その期待することができないというふうに失望を感じてしまいます。でも、神様を期待するものを私たちはですね、人も期待し、そして世の中に対しての希望をですね、私たちは新しく持つことができているんですね。そして愛というものもそうです。父なる神様の愛というものは、イエス・キリストを通して私たちに注がれています。例えば、どんな悪い人、嫌な人に出たとしてもですね、私たちは神様の御前でみんな人類が兄弟なんだ。同じ猫から出て、同じそのアダムの子孫として私たちは神の前に生かされているんだ。そのことを考えますと、どんな悪い人でも私たちは受け入れ愛することができると思います。神様は私たちを、この一つの群れとし、一つの神の家族として私たちを新しく作り変えたいと願っていらっしゃる。つまり愛によって一人一人が結び合わされ、愛によって社会が結び合わされる世界を神様は創造し、それを私たちに期待していらっしゃるんですね。ですからイエス・キリストを信じたその瞬間に、私たちは信仰と希望と愛、神に対する信仰と希望と愛、そして人に対する信頼と期待と愛というものをですね、私たちはリバイバルされて、私たちはそれをですね、手にすることができているんですね。ですからイエス様がいらっしゃったこの一つの大きな理由は、この霊的な貧しさから私たちを解放するために、信仰と希望とない愛のない人生に信仰と期待と愛する心を持つようにと、私たちを変化させるためにイエス様に来ていらっしゃって、来てくださったんですね。もう一つの貧しさというのは、先ほど言いましたように、実際に私たちは貧しいと思います。努力しても努力しても成果と豊かにならない。徳川家康という人が昔言った内容でありますが、人生というのは大きな森を覆って坂道を先生と登るようなものであるという。努力しても努力しても自分の思う通りの幸せを手にすることはできない。これが人生だと言っているんですね。でも私たちは聖書を見ますと、イエス・キリストは私たちを富ませるためにこの地上に来たとはっきりと命令をしていらっしゃいます。第2コリントの8章の9節を見ますときに、あなた方は私たちの主イエス・キリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むのとなるためであるとはっきりと命令しているんですね。誰にも、全てのものに仕えて何事においても、不足を感じなかった神の御子イエス・キリストが、神のプライドを捨てて、そしてご自分の身分を全部投げ捨てて、ベツレヘムのヨセフの貴民族と言われたベツレヘムの貧しい人々が住むその村であるベツレヘムという村に、まだ大夫の子供としてこの地上でお生まれになりました。ですから神様から私たちの貧しい人間の姿に身を投じてこの地上にいらっしゃったんですね。そして神イエス・キリストははっきりおっしゃっているのがですね、私が貧しくなったのは、貧しさの中に飢え渇いている人々を富ませるためにこの地上に来た。ですから、イエス様の交渉が生まれた時にですね、貧しい者に祝福を与える、病んでいる人には健康を与える、そしてまた困難の中に住んでいる人々をその困難さから解決してあげる、ありとあらゆる恵みを持って人々を愛し、そして祝福してくださいました。このように、イエス様は霊的な貧しさにいる人から、 物質的な貧しさの人を救うためにこの事業にこの事業に来てくださったんですね。ガラテの3章の13節の時にキリストは私たちのためにこの呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。人々はイエス様が十字架にかけられた時、つけられた時にですね、みんないたでしょう。その罪のためにイエス・キリストは、罪のために何かわからないけども、何か罪を犯したために十字架につけられたのだとこのように現れ、嘲笑したもので、物見さんで、興味を持ってみたい人も書かれたと、書くだろうと思います。でも、その本当の意味はですね、全人類の呪いの身代わりとなって十字架で呪われたものとなったということなんです。私たちはどうしかして何て言いますか、呪われてても呪われていないかのように釈迦にしている、貧しくても貧しくし、これは貧しくないというふうにですね、そのように自分を言い聞かせて生活をしている、貧しくてももっと貧しい人たちを見て私はあの人よりマシだというふうに自分に言い聞かせて騙しながら生活をしている。しかし神様の目から見たら私たちは貧しさの極みに出るんですね。霊的な面においても物質的な面においても神様が私たちにくださったありとあらゆる良いものを全部捨ててしまう。神様の目前に反逆しそれを捨ててしまって貧しさの極めの中に私たちは生活しているんです。これらの貧しいもののためにイエス・キリストは福音を持ってこの地上に来た。貧しい人々を富ませるために貧しい人生を、呪われた人生を、祝福された人生に変化させるためにイエス・キリストはこの地上にいらっしゃった。ですからイエス様は貧しい者に福音を伝えるために私はこの地上に使わされたとはっきりと言っていらっしゃいます。何までに罪に取られた人々を許すために来たとイエス様はおっしゃいました。私たち人間はなかなか罪というものを意識することはできません、聖書を通して聖書の御言葉を通して罪というものが本当の意味は分かりました。神様を信じないという罪、ね、神によって創造された私たち人間が創造主になる神様を無視しながら生きていく、神様にこの作られた私たち人間が神様の御心を全然理解しないで求めようともしないでそして生きていく、そのことがまず罪なんですね。神様を信じない、神様の御心に従って義を正しく生きようとしないという、努力しないという、それが罪に来る罪なんですね。でも私たちはこの地上に命を受けた時に四季即是空、四季即是四季ですか、四季即是空、空即是四季という天上天下、有や僕独尊という言葉がありますように、まあ形あるものは皆無難だ、虚しいんだ、虚しいものというのは形あるものだということを信じて、この生活をしています。まあ一応妥協しながら生きているのは感じません。私たちは死んだ、生きる前はどこにいたのか知りません、分かりませんし、死んだ後もどこに帰っているかよく分かりませんし、死んでからの世界をね、ああだこうだと言って悩むことはそれは愚かしいことだと言って、ナムヤムラブと言って死になさいという人もおりましたし、死期即是空という人、言葉を残した人もいました。でも私たちは、生まれの前はどこにいたのか、そして死んでから私の魂はどこに行くのか、私の霊魂はどこに行くのか、これははっきり私たちは理解することができない、理解しなければなりません。そして現実に死はやってきます。現実に死から死の後の世界に私たちは旅立たなければなりません。私たちの霊魂がですね、この世の身分の命が死んだらそれが消滅するなんて考えたら楽かもしれないけども、これは恐ろしいことで、死んだ後に霊魂はですね、来たるべき世界に旅立っていく、旅の世界に旅立っていく。しかし旅立っていく時に気をつけなければならないことは、その私たちの肉の世界、まあ、次の霊の世界が何の世界かというと、神様が実行支配していらっしゃる、実行支配していらっしゃる、そのような世界。 神の境に神様に逆らう私たちの霊魂は、そこのその前に立ち防災することができるでしょうか。聖書の中にははっきりとこう書いてあります。エブレ人の手紙の9章の27節に、そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、キリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるものです。まあその前半の部分ですけれども、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることは定められている。誰もですね、死を逃れることができないように裁きを逃れることはできないです。自分のこの地上での生活の生産する日が必ずその時にやってくるんですね。でもその時に罪を持っているなら、神様を信じていなかった、神様の御心を知らなかった、その罪を持っているならば、容赦なく神様は私たちを審判なさるんですね。ですから私たちはもう生まれた時からアダムの子孫である私たち人間は罪人として神の前に捉えられて覚えられておりました。その罪を取り除かなければ天の御国に帰れない。その罪を全部清算しなければ神の御前に立つことはできない。それが私たち人間の存在であります。このようにこの運命から逃れることができない人間、罪人をですね、イエス・キリストは神様の命を受けてですね、十字架の上で身代わりでその罪を全部背負ってくださったのであります。この先の手紙の2章の13節を見ますと、あなた方は罪によってまた肉の糧でなくても死んだものであったのに、神はそのようなあなた方を罪と共に満たしてくださいと。それは私たちの全ての罪を許し、いろいろな定めのために私たちを不利な、いや私を責められる債務少々を全部解消するためではあると書いてあります。つまり、前半を見て、ね、下の方はちょっと難しいかもしれないから、上を見ると、死んだものであったにもかかわらず、イエス・キリストはその罪を許すために、あがらうために十字架に死なれたと聖書に書いてあります。そして、イエス・キリストを信じるならその後の立法に定められた罪を全部、この私たちに適用できない、呪われ、神の立法は私たちを呪わないように債務証書の全部を立法を全部取り除いたと聖書は書いてありますね。イエス様は十字架の上でとにかく私たち人間の罪を取り除いた、神様その裁きを全部身に受けて十字架で無ごたらしく死なれたということです。イエス様は罪人を救うためにこの地上に来られた。私たちを罪人ではない、罪を犯したことのないかのような神の子供として、もう一度再び神様の前に新しく作り変えてくださった。ですからイエス・キリスト以外に罪を取り除く救い主はこの地上には生まれてはこないんです。罪のことを問題視したその聖書の御言葉、その御言葉はですね、この地上の書物の中に一つもないんです。私たちの罪を取り除くために天から下ってこられた神の御元から来られたそのイエス・キリストのみがこの罪を取り除くことができる、その御業を成し遂げたんです。第3番目には、イエス・キリストは盲人の目を開かれる恵みを与えるために人間になったと書いてあります。人間には2つの目があるとよく言われますね。昔あの漫画で三つ目がこうというのが好きだったので、そういうのが見といて、ここら辺になんか目のようなものがあってですね、肉の目では2つの肉の目では見えないのが見える目があるとかいう、そういうことがあります。よく言われることは、ある人は心眼がある、心の目があるとか言って人の心を見通すことができるとか、そういう本もたくさん出ておりますよね。それにして私たち人間は肉の目とその心の目といいますか、見えないものを感じる、ね、見えないものを霊的なものを見ることができる目というものをですね、私たちは持っている。でも残念なことに罪を犯した人間にはこの霊の目はですね、なかなか開いておりません。つまり霊の目というのは神を見る目、神様を感じる目なんですね。で、肉の目はこの地上の生活をする目ですね。でもこの霊の目はですね、神様を感じる、霊的なものを感じる、第六感とか良心とか言われる類のものですね。 第六感で何か感じる、出るようなものを感じる、目に見えないものがある、いるということを感じる、そういう未来ですね、私たちの中にある。でもそれは今、鈍くなっています。本当に鈍くなっています。鈍くなったまま、そのままいると、誠の神様は信じないで、ね、不安な人生をそのまま送って、そして死んで永遠の滅びに行く。これはサザンの水に沿った輪の中に捉えられているんですね。でも肉の 目をですね、開いているばかりじゃなく、その霊の目を開いて神様を意識させよう、神様に出会わせようとするために、イエス・キリストが私たちの人生に働きかけています。私たちの良心に働きかけています。私たちの霊の部分の感じる、霊を感じることに心の目にですね、働いていらっしゃるんですね。使徒行伝の使徒書の18節を見ますときに、すると直ちにサウロの目から鱗のようなものが落ちて、目が見えるようになった彼は立ち上がってバプテスマを受けたというのがあります。ダマスコのようにクリスチャンを迫害するために道を急いでいる、サウロ、すなわちギリシャ名ではパウロと言いますが、パウロに復活のされたイエス・キリストが現れてくださいました。パウロよ、パウロよ、ね、サウロよ、サウロよ、どうして私を迫害するのか。あなたが迫害しているクリスチャンを迫害しているものは私を迫害するものだ。その途端に彼はですね、絶望のどん底に落ちてしまいました。神様の御心にかなった働きをしていると思っていたクリスチャンを迫害して死に至らせることは神の御心だと思っていた。しかしその神様ご自身を自らが迫害しているということで、全く絶望の中に彼は閉じ込められ、その疲れの、その大きなショックのためにですね、目が見えなくなって、暗闇の中に閉じ込められてしまったんですね。でも、その暗闇の中において、復活のキリストに出会うことができ、肉の目は見えなかったんですけれども、霊の目は持って開かれて、そしてイエス様を見ることができました。ここにあるように、目から鱗のようなものが落ちる。今まで見えるものしか 見ていなかった目が、鱗のようなものが落ちたときに、私たちは目に見えないものが出てくる。神様 の存在を私たちは見ることができる、感じることができる。旧約聖書で、ゲハリという弟子がおりまして、そして預言者の使いとおりました。そして、その預言者の住んでいる町を大勢の敵軍が取り囲んで、もう大変な今でも攻撃しようという状況になりました。ゲハリという弟子はですね、先生様、預言者様、私たちはこの敵の前で、私たちはこの滅んでしまうのでしょうか、どうしたらいいんでしょうか、うろたえている。でも、その預言者がお祈りをすると、神様が私たちの目をですね、開かしてくださった、そのゲハリの目を開かせたら、取り囲んでいる敵の軍勢よりも、自分たちを守っている主の軍勢があまりにも多いことを見させていただいて、彼は安心したという記事が出ています。これと同じように、私たちは目の鱗が取れて、目に見える背後には目に見えない神様がご支配していらっしゃるんだ。目に見える世界は目に見えない神様の御心の中にこれは導かれているんだというのに、もちろん目の鱗が取られ、心の目が開かれている。パウロのようにイエス・キリストを信じた。イエス様を信じようと、努力によって、イエス様を信じようとその心を、方向を向けたその瞬間に、神様は聖霊様を通して、その霊の目を少しずつ開かせてくださる。そしてその霊の目の鱗が取れたなら、その瞬間に、私たちのね、この世界にいらっしゃる神の素晴らしい主権を私たちは知り、神の愛をその時に感じることができるんです。このようにイエス様は人々の目の鱗を取り除いて、神様の存在、目に見えない神の存在を知らせるために私は来たと、このように見てください。
ヨハネの福音書の9章の9の第その場所を開いて、旧書の中にまだそういう内容はない。第4番目に、イエス・キリストは死へかかりというものを自由にするためにこの世に降りてこられたと書いてあります。私たちは死へかけられている、まあ、その通りはですね、 ローマ人によってユダヤ人たちはみんな支援されられておりました。そしてエドム人になるところのポンティオ・ピラトによって、彼らユダヤ人は神の民は支援されられておりました。でも私たちも支援されています。つまりこの世で自分の心に完全に支援されられている、憎しみや争いや恐怖や生きるところの苦しみ、大切感や挫折感やありとあらゆる悪い感情によって私たちは振り回されて支援されている、私たちは支援されられている存在であります。病気によっても支援されられているでしょう。健康じゃなくて自分の人生を、制御されている、ストップがかけられている。私たちはそういう意味において日々いろいろな事柄において罪ではありません、罪から発生するというような悪い感情に支援されられている。第3の53章の5節に、しかし彼は私たちの背きの罪のために殺傷され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめは私たちに平安をもたらし、彼の牛津によって私たちは癒された。なわちイエス様は私たちの教えてあげられた心、過去に蹂躙されている心、未来に対する将来に対する不安によって苛まれている心を全部、その教えてあげられているその現状を全部取り除いて主の平安を下さい。例えば私たちは未来を見ることはできませんが、イエス・キリストがもしいらっしゃるならば、ね、明日のことは明日を明日に任せなさい。今日あなたはここに、今日一日をしっかり生きるだけでいい。明日は明日も私はあなたと共にいる。5年先も10年先も20年先も30年先も天国にいてもずっと私はあなたがイエス・キリストを信じたその日から私はあなたのそばにいて、あなたの必要を全て備えてくださる、備えてあなたの困難に教えてあげられている問題を全部解決してとずっとこのように言っていらっしゃるんですね。全て重荷を負って苦労するのが私のもとに来なさいとイエス様おっしゃいました。マタイの福音書でありますけれども、全て重荷を負って苦労するのが私に来なさい、私はあなたの重荷を取り除き、世が与える平安じゃない神の平安をあなたの心に与えよう、この約束をしてくださいイエス様は十字架で苦しみを受けて、私たちの苦しみを、一切脱退全部身に負って読みに下って、それを封印してくださいました。私たちを捉える悪いものも全部封印して、二度と再び私たちに悪さをしないようにその日に解放してくださいました。教えてあげられている人々、苦しんでいる人々を自由にするためにこの地上にイエス・キリストはいらっしゃいました。ごまめに最後に主の恵みの時を告げ知らせるためにイエス・キリストは今も働いているとあります。聖書の中にイエス様は十字架で死なれた、そして3日目によみがえられた、そしていつまでもイエス様を信じる者は、イエス・キリストは聖霊様を父のもとから送っていただいて、あなたと共にいると約束をしています。私はあなたと共にいる、世の終わりまで、世の終わり、つまりその最後まで私たちの共にいてくださるという。そして私たちに今語りました4つの出来事を確実に実現するように、聖霊様の働きを通して私たちにそれを与えようとして働いていらっしゃるんですね。貧しさから私たちを解放する、罪の呪いから私たちを解放する、許しを与える、取られている人々に自由を与える、また盲人である私たちの目を開き、神様の御業を悟らせてくださるという働きをイエス・キリストは今も私たちの内側で聖霊様のと共に働いてしてくださるんですね。私たちはイエス・キリストをお祝いしますが、誕生をお祝いしますが、でもイエス様のなさった功績をもっともっと理解し、その責任に預かることを本当に求めなければならないと思います。ですね、ろうそくはないのでろうそくを買い求めたんですけど、なかなかろうそくというのはないものですね。もちろんクリスチャン系のね、書店に行ったらろうそくがちゃんと用意してありますけど、世の中の店では イオンだったらこれ売ってなかった。ほとんどなんかイオンでは、まあ、あの家でも昨日もなかったんですけども、もう通報があっただけ。まあ、それだけに、クリスマスに対する関心がないんだな、イエス様の誕生に対する関心がないんだなと思いながら、ロウソクを立てたんですけども、まあ、私たちは、このロウソクみたいなクリスマスの時はですね、本当に恵みをしっかり受け取る恵みの時として、私たちはこれを利用しなければならないなと思いますし、さらに福音を伝える広い伝道のチャンスとしてこれを捉えて、これをこの時期を用いなければならないと思います。イエス様の誕生を祝いすると同時に、イエス様の誕生をイエス様が多くの人々に述べたいようと命じていらっしゃることも覚えて、そしてこの時を伝えたいと思います。愛する天のお父様、あなたの恵みを感謝し、どうぞ今イエス様の誕生を祝いするクリスマスシーズンに当たっておりますが、どうぞこの機会を捉えて多くの人たちにイエス様の福音を伝えることができるように私たちに力を与え用いてくださるようにお願いいたします。どうぞイエス様の恵みをしっかり私たち自身が体験できますように、心を引き締めてこの時期を、持たせてくださるようにお願いいたします。イエス様の皆によって祝福しお願いいたします。アーメン。